今、この番組をね、こうやってポチッとして聞いてくれてる人って、まあ大体大人だと思うんですよね。まあ年齢層がちょっとわからないんですけど、まあ20代、30代、40代ぐらいじゃないかなと思うんですよ。まあ、ね。多分、みんなそうじゃないかな。明日から12月ですってよ。考えたく、なくない？11月30日更新 DY のパルベライズビート第830回目皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。考えたくない、もう何が考えたくないってね、前回の配信で829回目なのに830回目って言っちゃったところ、考えたくない。もう、ダメです。ね、昨日は昨日でね、本当は仕事を行かなきゃいけない日だったのに、すっかり忘れてね、完全にお休みモードで一日過ごしてしまった。やばいよね。やばい。ちょっと、46歳来てるぞ。やばいぞ。はい。そんな感じですけれどもね。まあ、何はともあれ明日から師走なんですよ。坊さんも走ると言われる師走でございます。いやー、なんか、早いなー。毎年のことですけどね。あっちゅう間に、ついこの間さ、なんか、今年は寒いぞ、みたいなね、配信したじゃない？除夜の鐘配信。ね。で、多分今年もやりますから。今年というか来年というか。はい。あれから1年だぜ。お雑煮食いながらね。うん。またやると思うんですけれども。いやーね。本当に早いです。冬の到来もね、ありまして。もう朝がすっかり寒い。もうガスファンヒーター大活躍でございますけれどもね。皆さん、最近、風邪とかインフルとか、めちゃくちゃ流行ってるので、くれぐれも気をつけてください。なんか僕もちょっと怪しい。ということで、今週もパルベライズビートを楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしくです。それでは、曲いきたいと思いますけども、冬ですが、こちら聴いてください。DY フィーチャリング夏木かりんで、夏色の恋。
夏色の恋、キラキラ、君の胸まで届いて。焼けた砂浜、素足になってはしゃいでいる。
お送りしている曲は DY フィーチャリング夏木かりんで夏色の恋という曲です。シングルでも出てます。それから、アルバム青春ノートにも収録されております。両方とも販売中、サブスクでも配信中です。よかったら聴いてください。よろしくお願いします。さあ今週はこちらのコーナー行きたいと思います。フリートーク。はい、まあ、とうとう2025年、飲み屋開店しませんでした、フリートークでございます。毎月第5週目なんですけども、ちょっとね年末ですので来月の予定から、お知らせしたいかなと思います。まあ、順調にいけばなんですけども、何事もなければという、ところで皆さんね、まあ、なんていうんですか、こう心に留めといてほしいなと思うんですが、12月のパルベライズビート、まず1週目、来週ですね、12月7日、縁側です。はい、まあ流行語大賞とかね発表になっておるでしょうというところで、その辺も取り上げつつ、まあ最近気になった話題とかもね取り上げつつという感じでやっていきたいと思います。2週目、1週ずつずれます。だからこの辺、12月14日音楽室のコーナーです。何しようかねと思ってるんですけど、はい。そして12月21日図書館、はい。今読んでんだよ本をね。結構ね最近トントントンとね読みたい本が、まあいろいろ出てきてまして、好きな作家さんのね作品、村山由佳先生が久しぶりになんか本をお書きになって、本というか小説お書きになってて、動物病院が舞台らしいんですよ。ちょっと読みたいなと思っておりまして。はい。読みたい本いっぱい。そして、最終週ですね。12月28日は、ベストバイございます。はい。まあ、需要があるかどうかね、正直わかんないけど、なんか、猫ニャさんがいた頃から、なんかちょうどあのぐらいからじゃなかったかな、ベストバイ始めたのね。うん。まあ、ご好評いただいてて、で、なんかね、猫ですいなくなってもなんとなく続けてるんですけど、皆さんの毒にも薬にもならないようなものが、いろいろ出てくるんじゃないかなと。だって実用的だったもん、猫ニャンさん紹介してたやつさ、なんか、ね、こう、ゴミ袋をこうさ、三角コーナーのやつをさ、なんか、カポってやるやつとか、あと、匂わない、ね、匂わないゴミ袋とかもあったじゃない？うん。さすがですよね。あの辺はやっぱ、こう、やっぱ、なんていうんですか、主婦目線というか、うん。その辺だったと思いますよ。うん。だって、ね、結構役に立ちましたってね、当時、お便りいただいてて、最近めったに来ないんで。DY さんに勧められたプラグイン買ってみたんですよ、みたいな。ないから。ね。まあ、何かのお役に立てれば、はい、と思います。ということで、今年もやるよ、ベストバイ。よろしくお願いします。という感じで、12月はね、運営していこうかなと思います。で、今日はフリートークなんですけど、皆さん、終わってしまいました。終わってしまったんですよ。何が終わってしまったか。ツバハスさんのドラクエ 1&2 HD2D リマスター版実況動画終わってしまいました。日付をまたいで今日ですね。今日から、2回目のエンディング以降解禁ということで、これゲームやらない人全く意味がわからないと思うんですよね。まず2回目のエンディングって何ぞっていう話で。エンディングは1個だろう。うん。もしくは、なんかね、ストーリーで分岐があって、マルチエンディングなのっていうのとかね。まあ、あるじゃないですか、そういうゲームも。違うんですよ。本当に2回目のエンディングがあるんですよ。うん、 2回目のスタッフロール後が、まあ、今日の午前0時から解禁ということで、うん、まあネタバレになっちゃうので、そうだな、もうブラウザバックだな、ネタバレしたくない人が、もうこの話しかしない今日マジで、うん、なので、もういいです、止めてください。ネタバレしたくない人はここでさようならです。また次回お会いしましょう。ごきげんよう、バイバイ。はい。で、こっからネタバレいきますよ、ネタバレ。はい。皆さん、気を引き締めて。はい。もうネタバレ、ま、ね、ゲームとしてはね、発売してね、もう1ヶ月、ちょうど1ヶ月か、経ちましたので。ただ配信がね、こう、2回目のスタッフロールの後が、ね、それの、2回目のスタッフロール以降の配信は、YouTube とかで配信はやめてねっていうことだったので、まあ、もうね、クリアしてる人はクリアしてるだろうし、うん。いや、激アツでしたね。2回目のさ、まあ、1回目のスタッフロールが終わって、で、ね、その、2回目の新エンディングに向けてっていうことで、ストーリーがね、こう新たに追加されたシナリオとかが、あるわけよ。で、まあ、1にも追加し、まあ、追加要素はたくさんありましたけど、1も、なんかそういうね、こう、2回目のエンディングみたいなのがあるのかなって思ってたんですけど、1は特になかったですよね。うん。エンディングは1回だけ。で、1から200年だか300年後の世界を描いたのが2。なんですよね。で、その、まあ、通常だと、ハーゴンっていうボスを倒して、で、その、ハーゴンが崇め奉っていた、その、悪の権化みたいなね、真のラスボス、シドウっていうやつを倒すと、で、ローレシアのお城に帰るとエンディングになるんですけど、そっから、後の、まあ、後のというか、と時を巻き戻してみたいな感じで始まったじゃないですか。で、ハーゴンを倒す前に何か邪悪な力を感じるって1回目のスタッフロールの後で竜王のひ孫がさ言ったじゃん、これはハーゴンではないみたいな。で、一体なんだろうって、ですごい怖かったじゃない、あの声の加工の仕方が、何言ってるかも分かんなかったし、これは違う、ハーゴンではない、何か邪悪なものが。で、僕ね、ゾーマ出てくんのかなって思ったの。お話の時系列的にはドラクエって3が最初で1、2なんですよね。で、3のラスボスがゾーマっていうキャラクターだった、大塚明夫さんでしたけどね、こういう声ね、うん。だから、ここでゾーマ出てくるって。で、結構3の HD2D リマスターをやった人じゃないと、わからない小ネタみたいなのも、ふんだんに盛り込まれてたから、これはゾーマ来るかって僕は正直思いましたけど、まあ、結果的にはね、ゾーマではなくて、まあ、いろいろね、世界の七つの思い出、みたいなやつを集めたりだとか、まあ、そういうイベントもね、あって、で、なんやかんやあって、ハーゴン城に行くわけさ。で、ハーゴン倒すわけさ。で、シドウを倒すわけさ。そこまでは一緒なんですよ。で、まあ、シドウ倒しました。で、通常だと、ここでローレシアのお城に帰ればもうエンディングなんだけど、なんか、またしてもみたいなこと言うわけさ。うん、シドウが。で、またしてもって何さって。なったら、大変身したじゃない、シドウが。ちょっとビビりましたね、あれは。で、なんか、第二形態マガシドウだ。っていう形態になって、で、うわぁ、わ、なんか、こうね、足場が崩れていく、うわぁ、どうしよう、ああ、もう力が出ないみたいなところに、 ルビス様が現れて、で、そこで、ラーミア出てきたのよ。3で、ね、復活した不死鳥ラーミアが出てきて、ラーミアに乗ってマガシドウと戦うっていう、この熱い展開。やばかったね、あれはね。やばかった。ちょっと震えたもんね。うん。で、使われてた音楽が、そのマガシドウの第一形態の時に使われてた音楽が、なんだっけ、大空で戦うっていう、ドラクエ8の曲で、これドラクエ3で、ラーミアが出てきた時に、大空を飛ぶっていう曲があって、それの、まあ、バトル、戦闘用 BGM みたいな感じで編曲されたバージョンが流れたんですけど、僕さ、言うても、6以降のドラクエよく知らないんですよね。なので、もう、歓喜ですね。8とかやってる人はもう、歓喜の、もう、ツワハスさんとかもまさにそうなんですけど、8じゃんつって、めっちゃ歓喜してて、うん。で、僕は半分ポカーン、半分、うわ、激熱と思いながら見てたんですけど、で、マガシドの第二形態になった時に流れた曲が勇者の挑戦ですよ。ね、ゾーマの時に流れてた。ラスボスの BGM 感すごかったね。なんかもう本当にめちゃくちゃ強かった。ですけど、圧倒的でしたけど。で、そのマガシドを倒した後に、ハーゴンがなんで闇落ちしたかっていうのが語られたりとかね、あって。うん、いやー、あれは、すごい回収の仕方をしたなと思いましたね。うん、ま、ドラクエ2ってさ、言うてもね、40年近く前のゲームだし、なんとかね、その当時のファミコンソフトカセットの容量に収めなくちゃいけないっていうんで、削り要素とかもたくさんあったはずなんですよ。で、そこが、ま、ドラマ CD とかになったりとかして、で、あと、ドラクエ1、2ね、スーパーファミコンとか、ゲームボーイとかでも出てますから、小出しにね、いろいろ追加要素をしていって、で、まあもちろんね、今回、1、2の HD、2D を作るにあたり、新たにこう、辻褄をね、こう、うまいことを合わせるっていう風なストーリーの組み方も、堀裕二先生やったと思うんですけど、いや、素晴らしかった。で、2回目のスタッフロールの後さ、ね。今回4人パーティーなんですよね。元祖ファミコン版は3人パーティーで、ローレシア王子、サマルトリア王子、ムーンブルグ王女っていう、この3人パーティーだったんですけど、HD2D になって、サマルの妹、サマルトリアの王女が、今回パーティーに加わって、僕王女好き。超好き。超好き。彼女にしたい。ムーン王女よりあのやんちゃな感じが好き。なんか、うん、なんかね、応援っていう特技があるんですけど、声出してかーとか言うんですよ。なんでチアガールやってんのお前ってなんか好きだわ、うん、どうなんでしょうね。僕ボーイッシュな子が好きなのかな、わかんないですけど、うん、まあとにかく好きサマル王女ファン、うん、なんですけど、でね、サマル王女とムーン王女が喋って、で、まあ、主人公ローレシア王子とサマル王子が喋って、で、それをお父様が、こう、ね、立ち聞きというか、していて、まあ、ね、最終的にこう、ドラクエ2って終わると、なんか終わるというか、そのエンディングになる、にあたり、ローレシアをお前に預けるみたいなことになるわけね。で、王子からもう国王になっちゃうわけ。ローレシア国王になっちゃう。って 展開があるんですけど、それをお父様がね、今回の冒険楽しかったよね、みたいな。なんか、一国の国王になっちゃうんだね、君、みたいな。そういう話をね、サマル王子としてるわけ。で、なんか、簡単に、こう、ね、どこぞの洞窟でさ、ロンダルキアだったかな。で、まだまだ冒険続けたいよね、この4人で、みたいな会話があったりするんですけど、まあなんかそう簡単にね、ね、国王だから、冒険の旅にも行けないよね、みたいな話を、その、ローレシアの王様が立ち聞きしちゃうんですよ。で、次の日になって、王様に呼ばれたローレシア王子、主人公が、まあ、まだお前にはちょっと荷が重いかもしれない。うん。で、まあ、幸い私も元気だから、お前がもうちょっとしたいことをやりなさいってお父さん言うわけさ。うん。からの、サマル王子が呼んでるよっていう話になってきて、え？ってなって、で、そこでみんな、なんか、ローレシアの、なんだっけ、城下町かなんかかな、集まってて、鳥さんが呼んでるみたいなことを言って、みんなが集まってくるの、その、4人パーティーが全員集結したら、ラーミアがやってきて、この時点では、鳥さんっていうことしか分かってないのよ、4人は。ラーミアっていう名前を知らないの。で、え？ラーミア来たぞっつって、ラーミアに乗れって言われて、乗って、で、空飛んでくんですよ。僕たち飛んでるみたいなことになって、で、どこに行くんだってなったら、3の最初の街、アリアハン。ここは、ねえ、暑かったですね。アリアハンに連れて行かれて。で、まあ、いろいろね、街をこう探索とかも、ツワハツさんしてましたけども、最終的にその、アリアハンの王様のとこに行って、で、3の主人公、だから、主人公のお父さんがオルテガっていうね、勇者だったんですよ。なんだけど、行方知れずになって、で、その息子が旅をするっていう話なのね。ドラクエ3って。でも、その息子も帰ってこなかったんですよ。なんだけど、なんか、その、息子が、その闇を払ってくれたおかげで、今のアリアハンの幸せがあるんだ、みたいなことが語られて、で、王様にね、ロトの兜を見せるんですよ。で、そこに、アリアハンの勇者に、捧ぐじゃないけど、そういうメッセージが刻まれていて、これはってなるわけよ。そなたたちは、ね、オルテガの息子の子孫なのだなって。だから、ドラクエ3の話から、まあ、ね、ざっと考えたら、ね、千年ぐらい経って、ようやくアリアハンにオルテガの兜が帰ってきたっていう、そういう話、すごい大回収、行われて、で、最終的に、オルテガが住んでたっていう家に行けって言われるんですよね。で、ちゃんと残してあるのよ、オルテガの家が。残っていて、で、そこに、入ると、まあ、多分、幻なんでしょうけど、3の最初に出てきた、勇者のお母さんが、まあ、魂なんでしょうね、出てきて、お帰りなさいって、終わるっていう。もう、この激アツ展開、素晴らしくない？全く伝わらない人には伝わらない話で。ね、長いんですけど、ツワハスさんの、3、 の HD2D リマスターの動画、これね何本あんのかな、10本ぐらいはあると思う、と 1&2 の HD2D リマスターのストーリーを追ってください。マジでめっちゃ感動する、すごいよ、すごい大回収、いやーすごかったねあれは。うん、これおっさんホイホイよろしくだよね。なんかね、なんか僕がさ小学校とかの時に友達がやっててさ、ドラクエ1,2,3で横で見てて、こういうストーリーなんだよみたいに教えてもらいながら、あの辿っていっていたあの頃からまあ40年近く経って、で今ね YouTube で、僕は実際にはドラクエできないからね、こうやってツワハッサンみたいなね配信者の方が実況動画をねずっとこうリアルタイムで、ま、生放送したやつをこうアーカイブとしてね上げてくれてるんですけど、いやなんかその 時系列でさ追っていってると、なんか本当込み上げるものがねありました。今回のこの2年にわたるね、3の HD2D、1,2 の HD2D。すごかった。拍手。あと、ツワハスさんありがとうです、本当に。今日のサブタイ、それで行くわ。ツワハスさんありがとうだ。マジで。本当ね、もうお目見えなくなっちゃったからね、僕もね。だから、なんとかね、なんか僕らが生きてる間に、AI のアシストとかでドラクエ実際にできたりしないかね。やりたいわ自分で、本当ねえ、やりてえよドラクエ。画面は知ってて、あの1も2も僕挫折してるので、で3は持ってなかった、でとあの友達がやってるの横でこういう話だね。もう本当に長いのでスキップスキップしながら、ね、レベル上げの工程とかも入ってるから、その辺はもうスキップスキップでいいと思うんですけど、見てください、本当にもうドラクエ 1,2,3 で遊んだ世代の方、ぜひ、ね、ゲームはね、ゲーム機は持ってないし、まあ、今ねパソコンとかでもね、あのスチームでドラクエ 1,2,3 遊べますけど、あのパソコンでゲームするほどじゃないんだよねっていう、そこまでゲーム熱ないわっていうおじおばもいると思うのよ。ね、40代いるでしょ、それほどじゃねえなっていう人、今いい時代になりましたから、こうやって個人ベースでね配信ができるプラットフォームがあって、きちんとね配信ができているので、すごかったね。いやーもう大感動だったし、ちょっとゾーマ期待したけどな、ゾーマじゃなかったね、あれなんかね、正体はイレブンのボスらしいんですよ、なんかツワハスさん曰くね。だからこれイレブンの実況動画も見なきゃじゃん。なんかイレブンものすごい長いらしいんで、これ見なきゃじゃないですか。僕はね、ドラクエっていうね、コンテンツに関しては、1,2,3 で終わってるので、他はね、ちゃんとやってないの。5はね、うちにソフトがあった気がするけど、4、5、6、7とかも全然7とか全然わかんないんです。6まではなんとなく知ってるけど、7以降は本当にわかんないんで、だから、まあ、リーマジンドとかもちょっと楽しみではあるんですけど、いやー、本当ありがとうございました、ツワスさん。マジでありがとうございました。本当に楽しませていただきました。はい。ね。もうツワスさんのテンションがわかるもんね。もう僕はもう本当ガチのファミコン世代で、ドラクエ 1,2,3 に触れてる世代だから、で今やね、東京都交響楽団杉山浩一さん指揮の あのまんまの音でね、いろんな曲がね、BGM で流れるんだぜ。打ち込みじゃないんだぜ。すごない?ねえ、いい時代になりましたね。この道我が旅とかも最高だったわ。いや、ドラクエのオーケストラコンサート行きてえなーって思いました。なんかね、定期的にやってるそうで、今年の夏が3だったのかな?東京で3のコンサートがあって、1、2、3だっけ?ロトシリーズだっけ?で、名古屋で5があったらしいんですよ。知ってたら言ってたわー、これ。ねえ、終わった後に知ったんだよね。いやー、本当に、本当にありがとうございました。もうしつこいようですけど。いや、もう本当に楽しませていただいたです。ただまあ、賛否はありますね。ネットなんかを見てると、やっぱりこう、ドラクエ1で、一人旅っていうのは、今の時代はちょっと、どうなのみたいなご意見とかね、参見されましたわ。うん、やっぱ一人きちいわって。いうご意見ありました。うん。からの2で4人パーティーになるからね。うん。せめてなんか1でもちょっとね、仲間欲しかったな、みたいなとことかね。そんなご意見はあれど、あれどですよ。うん。いやーよかった。本当よかった。もうこの時代に生きててよかった。本当に。ね。皆さん、各ゲームハードをお持ちの方ね。なんか今 11S が、セールなんですか?ね。だって。だからこれを機にやってみるんじゃね?うん。各種プラットフォームで遊べますので、PlayStation 5、Nintendo Switch、Steam、遊べます。はい。世代の方どう?ね、もう冒険の書が消える心配とかないよ。復活の呪文とかを書く、ね、ないから。うん。あと、オートセーブ入るし。オートセーブはずるいよな。まあ、これは、ね、今の時代だからっていうのはありますけどね。オートセーブだって。すげえ時代になったな。いちいち、まあ、セーブポイントはあるんですけど、自分のね、こう、いいタイミングでね、今日はここまでにしとこっていうので、セーブもできるんですけど、オートセーブって。で、負けてもやり直せるし。王様んとこ戻されないから。死んでしまうとは何事だみたいなこと言われないから。いやー、よかった。以上です。本当にこれで終わったわ、今日。はい。ということで、以上、フリートークのコーナーでした。曲、この流れで何行くよっていう話なんですけど、ちょうどね、このドラクエ 1&2 の HD2D リマスターの、ツワハツさんの実況を見てて、作ってた MV があるので、この曲行ってみたいと思います。はい、皆さん YouTube でも見てくださいね。 DY フィーチャリング夏木かりんでクレイジーハート。
Bye.
送りしている曲は DY フィーチャリング夏木かりんで、アルバム青春ノートからクレイジーハートという曲です。これ MV ね、結構カオスな、カオスな内容になっているので、皆さんもぜひ、見てみてください。ちょっとね、ドラクエ要素も入れてますんで。はい、ね、青春ノートもよろしくお願いします。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。もう今日は本当ね、わけわかんない人はごめんなさい。置いてけぼっちゃって。置いてけぼりもいいとこだよね、本当。はい。まあ、見ればわかる。うん。長いからね、一本一本が5時間ぐらいあるから、本当に長いんですけど、もう、ね、なんかお正月休みとかに一気見したらいいよ、みんな。わからない人はね、もうとにかく一気見したらいい。うん、お正月休みとかに。はい。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。メッセージテーマ変えましょう。2025、皆さんのベストバイ、教えてください。はい。あなたのベストバイ、あなたが、今年買って良かったもの、何ですかということでね。まあ、毎年恒例ですけど、送ってきていただければと思います、各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークモモメール .com、 parabi@momo-mail.com、 X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。はい、たくさんのメッセージ待ってます。つばはつさんからメッセージ待ってます。聞いてねえかな。はい、それからですね、僕 DY、音楽活動細々とやっておりまして、各種シングルアルバム、まあ、聴けるものに関してはね、全てリンクを貼っておりますので、そちらから、ダウンロードなりサブスクでガンガン聴いていただけると嬉しいなと思います。興味を持っていただけると嬉しいです。そしてこの番組以外にもポッドキャストをやっております。はじけたいラジオと、本日更新予定、音畑ね、やっておりますので、こちらも、もしよかったら聞いてください。よろしくお願いします。ということで、今回のパルベライズビートおしまいです。次回は、縁側ですね。さっきも告知しましたけれども、流行語大賞、さあ、果たして DY に分かる単語がいくつあるのでしょうか。明日とかだよね、多分ね、発表ね。今、ユーキャンじゃないんだね。うん、なんかその辺もね、分かっておりません。はい。最初にも言いましたけどもね、風邪ひきさんが非常に多いので、皆様、くれぐれも体調を気をつけ、遊ばせますよ。ということで、次回もね、元気にお会いできたらというふうに思います。パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。いや、本当にツワハスさん、どうもありがとうございました。なりたかった自分か